篇27編1節、主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。不幸なものが私に襲いかかったとき、崩れ落ちたのは私に逆らう者、私の敵であった。たとえ私に対して陣営が張られても、私の心は恐れない。たとえ私に対して戦いが起こっても、それにも私は動じない。一つのことを私は主に願った、それを私は求めている。私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすために。それは主が苦しみの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。今は私の頭は私を取り囲む敵の上にあげられる。私は主の幕屋で喜びの生贄を捧げ、主に歌い、褒め歌を歌おう。聞いてください、主よ。私が呼ぶこの声を、私を憐れみ、私に答えてください。あなたに代わって私の心は言います。私の顔を下へ求めよと。主よ、あなたの御顔を私は下へ求めます。どうか御顔を私に隠さないでください。あなたのしもべを怒って押しのけないでください。あなたは私の助けです。見放さないでください。見捨てないでください。私の救いの神よ。私の母が私の捨てるときは、主が私を取り上げてくださいます。主よ、あなたの道を私に教えてください。私を待ち伏せている者どもがいますから、私を平らな道に導いてください。敵の意のままにさせないでください。偽りの証人どもが私に向かい立ち、暴言を吐いているのです。もしも私が生ける者の地で主の慈しみを見ると信じていなかったなら、待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主よ。お祈りを持ってメッセージを始めます。神様、これから主の御言葉を通してあなたの御声を聞きたいと願っております。聖霊様、私たちの心を満たしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。この頃、コロナウイルスの感染拡大で皆様も大変な思いをされていらっしゃると思います。兄弟姉妹の皆様、今日 この礼拝を通して揺るぎないイエス・キリストにある望みを共に抱き、また歩んでいきたいと思います。詩編27編はダビデが非常に厳しい状況の中で書いたものです。もしくは厳しい状況を想定した上で書いた詩編だと考えられています。二節を見ますと、このような表現が書かれています。私の肉を食らおうと悪を行う者が私に襲いかかった。また三節には、私に対して陣営が張られる。私に対して戦いが起こると書かれています。人間の肉を食べるために人が人に襲いかかるようなことは見たことも聞いたこともありません。皆様も見聞きしたことはないと思います。ですがテレビの動物番組を見ますと、肉食の猛獣が草食動物に襲いかかるような場面を見かけることがありますね。猛獣は自分の命を保つために狩りを続けなければなりません。そして成功しなければなりません。ですから、たとえ相手が弱い動物だとしても、猛獣はギリギリのところまで気づかれないように近づき、必死に走って襲いかかります。そして獲物を同情するようなことはありません。一方、草食動物の場合は、猛獣に出会わないこと、猛獣から逃げることが自分の命を守ることです。草食動物は、仲間や自分の巣を離れている間は、決して安心していることができません。何かを食べるときも、居眠りをするときも、常に周りを警戒しなければならないのです。いつどこから凶暴な猛獣たちが襲いかかるかわからない。そのような不安の中、気を休めることはありません。ダビデはまるでそのような自分の仲間を離れ、自分の巣を離れているようでした。しかも彼の命を狙っているのは一人や二人ではなくて軍隊のような大勢の群れだったのです。その群れはダビデに対して陣営を張り戦いを起こそうとしていました。そして敵の兵士の勢いはまるで飢えた猛獣のようでした。このような危険の中でダビデは神様に祈りを捧げています。今日は 旅でが祈り求めた三つのことを通して共に学びたいと願います。27編を見ますと、いくつかの段落に分かれていることが分かります。4節から13節までの中で3つのことを旅では祈り求めています。今日は逆の順番でその内容を見てみましょう。一つ目のポイントです。ダビデは主の導きを求めました。詩編27編11節と12節を一緒に読んでみたいと思います。11節と12節です。11節と12節を3、はい。主よ、あなたの道を私に教えてください。私を待ち伏せている者どもがいますから、私を平らな道に導いてください。私を敵の意のままにさせないでください。偽りの商人どもが私に向かい立ち暴言を吐いているのです。神の道、これはダビデが祈り求めた三つ目のものです。神の道を求める理由についてダビデはこのように言いました。私を待ち伏せている者どもがいますから。ダビデは周りに大勢の敵がいることを知っていました。大勢の敵がダビデを取り囲んでいて狙っているのはダビデの命です。しかしダビデにはその手から逃れる道がわかりません。そこで神様に祈ったのです。主よ、あなたの道を私に教えてください。私を平らな安全な道に導いてください。この時のダビデのことを想像してみましょう。周りを取り囲んでいる何千何万人の兵士たち、逃げ道のないダビデ、そしてそこにおられる全能の神。私はスケールが大きくてすぐにピンと来なかったんですけれど、それでこのように想像してみました。皆様もこのように想像してみましょう。周りを取り囲んでいるたくさんの狼たち、逃げ道のない一匹の羊、そしてそこに現れた良い牧者。羊が祈り求めたのは良い牧者の道でした。その道は主と共に歩む平らで安全な道なのです。 二つ目のポイントです。旅では主の憐れみを求めました。27編の8節と9節をお読みいたします。どうぞお聞きください。27編の8節と9節です。あなたに代わって私の心は言います。私の顔を慕い求めようと。主よ、あなたの御顔を私は慕い求めます。どうか御顔を私に隠さないでください。あなたのしもべを怒って押しのけないでください。あなたは私の助けです。見放さないでください。見捨てないでください。私の救い主の神よ。ダビデが求めた二つ目のものは神の憐れみでした。ダビデは神様にこう祈りました。主よ、あなたの御顔を私は慕い求めます。どうか御顔を私に隠さないでください。旧説の後半に主が御顔を隠すことの意味が書かれています。それは主が見放し、見捨てること、主がお怒りになることです。またそれと反対の意味で民数記の6章25節や詩篇の他の箇所には主が御顔を照らすという言葉があります。それは主が恵みと平安を与えること、主が人間を憐れまれることです。主の憐れみは人間が受けるべき当然のものではありませんが、神様はご自分の愛と真実さのゆえに人を憐れんでくださるのです。この祈りの中でダビデは自分が神に見放されて当然のものであると告白しています。自分の努力では主の御怒りを免れることはできないと告白しているのです。ダビデが二つ目に祈り求めたのは神の憐れみでした。それは自分の罪を告白し神の許しを受けることです。三つ目のポイントですが、ダビデは主との親しい交わりを求めました。四節と五節を一緒にお読みしたいと思います。四節と五節です。三、はい。一つのことを私は主に願った。それを私は求めている。私の命の日の限り、主の家に住むことを。主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすために、 それが主が苦しみの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。ダビデが求めた最初のものは、命の日の限り主の家に住むことでした。ダビデが置かれた状況を考えると、この祈りには少し違和感があります。この時、ダビデは敵に取り囲まれて、命が狙われていました。そして敵からの逃げ道は見つかりません。そのような危険な状況の中で祈った最初の願いが、主の家に住むことだったからです。主の家に住むこととは、主と親しい交わりを持つことです。ダビデの一番の願いは、敵から逃れることでも、敵に打ち勝つことでもありませんでした。一番の願いは、主と親しい交わりを持ち、それを続けることでした。主のために自分の時間を捧げ、主の御教えを耳に傾け、主に賛美と祈りを捧げることでした。いつ敵が攻めてくるかわからないような状況で、命の日の限りこの交わりを続けたいと願い求めたのです。敵に追い込まれていたダビデが主に祈り求めたのは、主との親しい交わり、主の憐れみ、主の導きの三つのことでした。どれもこの危険を克服するための決定的なものではないように見えます。私たちは、ダビデのような危機の中で、このようなお祈りを捧げることができるでしょうか。神様、あなたへの思いで私を満たし、私の礼拝を回復させてください。神様、私の罪を示し、私の悔い改めの心を与えてください。神様、主の御心にかなった道を私に教えてください。ダビデがこのような毅然とした態度で神様に祈ることができたその理由は、神様に対するダビデの確かな揺るぎない信仰があったからです。ダビデは一節から三節までその信仰をこのように告白しています。お読みしますので、どうぞお聞きください。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。 私の肉を食らおうと悪を行う者が私に襲いかかったとき、崩れ落ちたのは私に逆らう者、私の敵であった。たとえ私に対して陣営が張られても、私の心は恐れない。たとえ私に対して戦いが起こっても、それにも私は動じない。恐れには人を打ちのめにする恐れもありますけれど、打ちのめにできない恐れもあります。それはその恐怖、その恐怖が安全であることを信じている時の恐れです。例えば遊園地の遊具に乗るとき、遊具、ジェットコースターのような乗り物に乗るとき、人は恐れを感じますけれど、それに打ちのめされることはありません。それが安全であると信じているからです。ダビデは自分に襲いかかったこのような危険の中で自分が安全であることを確信していました。神様が自分を守り救ってくださることを信じていたからです。私たちも今日ダビデが神様に祈り求めたこの3つのことを通して、その確かな信仰、また神様の助けによる信頼を学んでいきたいと願います。お祈りをいたします。神様、ライトハウスキリスト教会の兄弟姉妹たち、この教会が神様と交わりを親しく持つことを求める教会となるように、私たちを導いてください。主の憐れみ、また主の導きを求める教会となりますように、不安恐れの中でも神様が守ってくださることを信じ、また経験できる教会となりますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。